本日は聖居者記念礼拝として神様に礼拝を捧げます。私たちは先に地上の歩みを終えて神様の御元に召された愛する人々、大切な人々を覚えます。それは日々を共に生きた、人生を共にした愛するお一人の方であり、またこれまで神戸信愛教会で共に礼拝を捧げてきた大切な兄弟姉妹であり、さらには時代を共にすることはなかったけれども、この礼拝を祈りと信仰によって守り、今の私たちの時代へと受け継がせてくれた多くの信仰の先達たちです。私たちは今それらの方々を心に思い巡らせます。召された方を思うことは、懐かしさ、温かさを覚えるとともに、その方がもはやおられない、その寂しさや悲しみもまた呼び起こされるものです。でも寂しければ寂しいほど、悲しければ悲しいほど、そこには共に生きた喜びが確かにあった、かけがえのない愛の交わりがそこに確かにあったということです。今日の礼拝はそのようにして私たちに命を与え、信仰を与え、親しい交わりを与え、そして最後には身元へ召してくださる私たちの神様を賛美するための礼拝です。聖居者記念礼拝といっても、私たちは先に召された方たちのために礼拝を捧げるのではありません。召された方たちのために救いや幸せを祈る必要はありません。なぜなら地上の歩みから解放された方たちはもうすでに神様の御手の中に完全に置かれているからです。召された方については、私たちが何を心配することもありません。私たちはその方たちを神様の御手に全くお委ねしてよいのです。しかし中には心に覚える召された方が信仰者ではなかったということがあるかもしれません。でもそれらの方々の命もまた神様が創造され、生かし愛してくださったことは疑いようのないことです。神様は今この礼拝において私たちの心に思う、そのようなお一人お一人をも顧みてくださり、憐れんでくださり、その御手の中に置いてくださっていると私たちは信じたいと思います。ですからここにいる私たちは皆で共に神様の御名を褒めたたえたいのです。そして神様を褒めたたえることを通して、何より今ここに集う私たち自身が信仰による希望を与えられ、慰めを与えられ、これからの新たな日々をますます強められて歩んでいきたいと願います。さて私たちは召された方々を思うときに、生きるということ、そして死ぬということについて考えます。今ここにいる私たちは確かに生きています。でも何のために生きているのか、そして何のために死ぬのか、私たちの命はどこへ向かって生き、死んだらどこへ行くのか、このことを考えたことがない人はいないのではないでしょうか。このことに対して 聖書は今日読まれたローマの信徒への手紙14章7節8節でこう答えています。私たちは誰一人自分のために生きる人はなく、自分のために死ぬ人もいません。生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。私たちは誰一人自分のために生きる人はなく、自分のために死ぬ人もいない。本当でしょうか。多くの人は自分は自分のために生きている、あるいは自分の信念や自分の守るべきもののために生きている、そう思っているかもしれません。そして自分のために死ぬ人もいませんとありました。確かに自分のためならむしろ死ぬことを避けたいと私たちは思うかもしれません。でもだからといって人のために死ぬとか他の何かのために死ぬということもなかなかないのではないでしょうか。多くは自分のためにも人のためにも死にたくないのに死んでしまう、そう思っているように感じます。でも聖書にはさらにこのようにありました。生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。イエス様のために生き、イエス様のために死ぬ、それはどういうことでしょうか。このまま読んだら、例えば伝道のために生涯を捧げて殉教して死ぬというようなことなのでしょうか。そういう生き方をしなければならないというのでしょうか。もしそうできなかったら、生きて死んだら私たちはどうなるというのでしょうか。でも実はこの8節の主のために生きる、主のために死ぬという言葉は、少し丁寧に元のギリシャ語の言葉を見てみると、主に対して生きる、主に対して死ぬとか、主に向かって生きる、主に向かって死ぬ、そんなふうに訳すこともできます。つまりこの聖書では、私たちは生きることも死ぬことも全部主なるイエス様へ向かっているのだ、そう言っているのです。そうしなさいということではなくて、もうそうなっていますよ、そう言っているのです。生きても死んでも行き着く先はイエス様である。私たちの生活も人生も命も死も、生きることも死ぬことも、この私という存在丸ごとが主に対して主の方へと向かっているのだ、その現実を聖書は語っているのです。でも私たちは主なるイエス様がおられなければ、生きるにしても死ぬにしても向かうべき方向を失っているものでした。私たちは放っておかれたら罪に向かって生き、滅びに向かって死んでいくものだったのです。罪と死を自分の人生の主人にして、罪と死に支配されて生き、そして死んでいくものだったのです。しかし9節にはこのようにありました。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。 キリストが、神の御子イエス様が死に、そして生きたことによって私たちの主人となってくださったというのです。キリストが死に、そして生きたことで罪と死に支配されていた私たちをキリストが支配してくださり、ご自分の方へ、命の方へ、神様の愛の方へと私たちを向かわせてくださったのです。キリストが私たちの主となられた、死んだ人にも生きている人にも主となられた。ですから私たちはもはや生きていても死んだとしても何があっても主のものであり、主のご支配の中にあるのです。もはや私たちは罪のものでも死のものでもありません。私たちは生きるにしても死ぬにしてもひたすら主に向かうのであり、この方の他に向かうべきところはどこにもないのです。さて、ここにはキリストが死に、そして生きたのはとありました。普通私たち人間は生き、そして死にます。しかしキリストは私たちの主となられるために、まことの人となってお生まれになり、私たちと同じように地上を生き、十字架にかかって死に、そして生きたのです。死に、そして生きたというのは、イエス様が十字架で死に、その後復活して今も生きておられるということを意味しています。それは死んだ人にも生きている人にも主となられるためでした。私たちを罪と死の支配から解放するために、罪と死を主人として滅びへ向かっている私たちを命の作り主の方へ向けさせるために、イエス様は私たちの罪と死を全部ご自分の十字架の上に担ってくださいました。そうして私たちのためにイエス様は十字架で死に、そして罪の力と死の力を打ち破られて復活し生きたのです。私たちの罪と死を打ち破り、その先の復活の命へと進んでいかれたのです。こうしてイエス様が私たちを命で支配してくださる、私たちの主となってくださった、私たちをご自分のものとしてくださった。だから私たちは生きている時も、そして死んだとしても、イエス様のものであり続けることができるのです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。この方が私たちの主となってくださったのならば、生きている私たちは罪を許され、向くべき方向を示されて、復活のイエス様の方へ向かって、天の父なる神様に向かって生きていくことができるようになります。また私たちの主であるイエス様は死に打ち勝たれたお方ですから、私たちがやがて地上の歩みを終え死んだとしても、イエス様は私たちの主であり続けてくださいます。私たちは死んでもなおイエス様のものであり、イエス様に向かい続けるのです。 私たちを最後に支配するのは死ではなくて復活の主なのです。ここにいる私たちもまた先に身元へ送った人々と同様に、いつか必ず地上の歩みを終えて死ぬでしょう。体は朽ちていくでしょう。しかし私たちの存在は、私たちのすべては、生きるにしても死ぬにしても主なるイエス様のものです。私たちは今もこれからも、死んでもさらにその後も、そのイエス様の見てから離されることはなく、私たちの主であるイエス様と永遠に共にあり続けるのです。そしてやがて終わりの日が来ます。それは救いの完成の日です。その時私たちは主なるイエス様と同じように復活させられ、栄光に満ちた朽ちない体を与えられる。そのように聖書に約束されています。そして私たちは共にイエス様を主とするすべての愛する者たちと共に、すべての兄弟姉妹と共に、天の国で復活に預かり、イエス様とこの目でまみえ、父なる神様の御前に立ち、すべての恵みをいただくのです。これが私たちに与えられている救いなのです。希望なのです。確かな約束なのです。私たちは生きて死んで終わるのではありません。キリストが私たちのために死に、そして生きたように、この方のもとで私たちもまた生きて死に、そして生きるものとされるのです。このイエス様の救いを信じて受け入れるなら、洗礼を受けてひとたびこの方と聖霊によって結ばれるなら、私たちはこの方から永遠に離されることはありません。私たちはどのような時も主なるイエス様のものなのです。ですからこの方にこそ、この方にのみ、この世の苦難にも、また嘆き悲しみにも、また死の恐れにも打ち勝つことのできる本当の希望と、本当の慰めと、本当の平安があるのです。私たちは皆この救いの恵みを信じて受け入れるようにと招かれています。イエス様がすべてのもののために、私たち一人一人のために死に、そして生きてくださいました。そうして私たち一人一人をご自分のものとしてくださいました。この私の主となってくださったイエス様を知り、イエス様に向かってイエス様のものとして生きることができるもの、そしてイエス様に向かってイエス様のものとして死ぬことができるものは、誠に幸いです。今私たちは信仰を与えられて、イエス様を主として歩んだ愛する人が、愛する兄弟姉妹が、愛する信仰の先達が、その恵みに生き、その恵みに死んだことを覚えます。そして今もイエス様のものとして、その希望と慰めと平安の中に置かれ続けていることを思い、神様に 感謝を捧げ、その皆を褒めたたえたいのです。またそのことを思うと同時に、洗礼を受けることのなかったあの人、イエス様を知ることのなかったあの人のことを思います。しかし私たちは、神様がご自分の御子イエス様の命を十字架の死へ至らせてでも、私たちすべてのものを罪と死から救いたいと願われたこと、それほどまでにお作りになった私たち一人一人を愛してくださっている、その御心を覚えたいのです。またその御心を成し遂げてくださる御子イエス様が私たちの主となってくださるためになら、ご自分の命も惜しまず捨てて、十字架の苦しみと死を引き受けてくださるほどに、私たちすべての一人一人を愛してくださっていることを知っています。ですから私たちは、召された大切な人をすべてこの方の憐れみの御手に、この方の愛の御心に信頼して、すべてお委ねしたいと思います。そして何より大切なのは、今ここにいる私たち一人一人が、今ここにいるこの私自身が、イエス様の十字架と復活の御業によって、生きるにしても死ぬにしても主なるイエス様のものとされているということです。このことを信じるようにと招かれているということです。この招きを私たちは感謝と喜びを持って心から受け入れたいのです。私たちはもはや罪にとらわれ、死に支配されているのではなく、神の御子イエス様の救いの御手にとらわれ、永遠の命に支配されているのです。だから私たちは、主を信じ、主を礼拝し、主に向かって生きるのです。そして私たちは、主を信じ、主を礼拝し、主に向かって死ぬのです。生きるにしても死ぬにしても、そして終わりの日、復活が与えられるその時も、私たちは主に向かって、主と共に、主のものとして歩んでいくことができるのです。お祈りをいたしましょう。天におられる私たちの命の作り主、全能の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。罪と死にとらわれ、向かうべき方向を見失った私たちのために、御子イエス様が死に、そして生きてくださり、私たちの主となってくださったこと、そうして生きるにしても死ぬにしても私たちが主のものとされていますことを感謝いたします。このあなたの愛と憐れみと救いの御手の中に、今ここにいる私たちも、またすでに召された愛する人々も共に置かれていることを信じます。私たちの地上における嘆き悲しみが、どうか死んだ人にも生きている人にも主となられたイエス様にあって慰められますように。そして私たちもまた、死に、そして生きるものとされている、その確かな希望を見つめて歩むものとならせてください。聖霊の導きによって、あなたに向かってイエス様のものとして、またこれから新たな日々を歩ませてください。このお祈りを復活の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。